皆さん、こんにちは。武田邦彦です。昨日ですね、移民はダメだと。なんでかっていうと、ある国が悪いからとか、ある国が、の人が、価値が悪いから、その人たちを日本に入れてはいけないということではなく、移民ということを考えるときには、日本文明と違うところで育った人を日本に移民するっていうことは、その人たちにとっても、また日本によっても両方とも必然的に不幸になるんだと。まあ、いう話をいたしました。これは、非常に大きな誤解はですね、悪い人が入ってくるから移民はいけないんだと思ったりですね、逆に知識人とか、わけが分かった系の人っていうのは、まあ、左巻きの人ですね、人類共通だとか、みんなで世界を作っていかなきゃならないなんていう、浮ついた人たちは間違ってるわけなんですね。文化の違う人たちが一緒に住むということは原則できない。ということをしっかりしてなきゃいけない。中国人が悪いから、中国人が日本の土地を買ったり、日本のマンションを買ったり、それから水源を抑えたりするのが良くないんじゃなくて、中国人であれ、誰であれ、日本の財産を外国人が持つということは非常に危険であって、またトラブルの原因になるっていう、この原理原則の方から抑えなきゃいけないというのが私の考えなんですね。で、その時に私話してるうちに、ついつい、私学者なもんですから、日本の学者が論文を書くときに、その論文を英語で書いてアメリカとかヨーロッパに出すか、それとも日本語で書いて日本の学術誌に出すかという問題が常にあるんですね。で、もちろん日本で何か学術論文で優れた学術論文を書けばですね、それは日本にとって価値のあるものなんですよ。だから日本語で、日本の学会誌に出すべきだと僕は思うんですね。で、日本の学会というのは、鉄鋼協会にしてもですね、それから金属学会にしても、科学会にしてもですね、いろんな学会がありますが、ほとんど世界のトップレベルなんですよ。ですから、アメリカの雑誌に出そうが、イギリスの雑誌に出そうが、ドイツの雑誌に出そうがね、日本の雑誌に出そうが、ほとんど価値は同じなんですよ。ところがですね、実は、ここに大きな問題があって、日本語で日本の雑誌に論文出しますと、ほとんど欧米の人は見ません。見てもわかりません。それをパソコンにかけて自動翻訳して英語で読むなんていう、そんな日本人を尊敬している欧米の学者はいません。威張ってますからね、彼ら。心の中は。ですから、英語で論文出さないと、簡単に言えばノーベル賞は取れません。ノーベル賞どころか、外国の重要な学会賞なんか取れません。それから名前が世界的に知れませんから、やっぱり日本はどうしてもローカルですよ。ものすごく地方的ですね。最近ノーベル賞を置いたって地方的なんですよ。ですからダメなんです。だけど今度は逆に、日本人はやっぱりね、英語で書いた論文はもう一つ読まないんです。まあ、一流の人は読むんですね。学者でも一流の人は。だけども我々が日本で素晴らしい研究をして論文出した時は、本当はですね、日本人の平均的な勉強してる人、若い人、助教授ぐらいの人、もしくは学生、それから会社で研究している技術者、こういう人に読んでもらいたいものがすごく多いんですよ。だけど、だから日本語で書きたいわけですよ。ところが日本語で書くと、国際的な賞をもらったり、から国立大学の大学教授になれたりできないんですよ、実は。私がね、これは別に私は名古屋大学非常にお世話になりましたし、良かったんですよ、すごくね。高く評価していただきました。名古屋大学ではですね、名古屋大学って今言ったかな、早稲田大学って言った。名古屋大学ではね、お世話になったんですよ。ですから名古屋大学のことは絶対に悪く言いたくありません。だけど名古屋大学に、まあ、私はもともと民間出身なんで、私立大学の大学教授から名古屋大学に呼ばれて名古屋大学に移ったわけですが、その時に論文50個出してくださいって言うから、まあ、論文というのはその学者の功績になるんで、学者を評価するときは論文で評価するんですね、まずは。出したんです。50法のうち、まあ、日本のそうそうたる金属学会とか、それから鉄の学会とかね、高分子学会とか、まあ、科学会とか、名だたる学会のに出した僕の主力の論文を5つか6つくらい入れたんですよ。50のうち。そしたらね、全部先進国の論文にしてくださいって言ってきたんです。で、書き換えて、僕は論文が多いので、論文書き換えて提出したんですね。 つまり、日本の、まあ、これ国立大学がそういう規則になってるのか、帝国大学になってるのか、大学全部がなってるのかわからないんですけど、つまりですね、日本の大学の先生になるためには、まあ、いいところのかもしれませんけどね。アメリカとかヨーロッパに論文を英語で出しとかないと、まあ、英語でもドイツ語でもいいんですけど、出しとかないと、教授になれないってことなんです。なんだと一体僕思いましたね。もちろんそれは知ってたんですね。知ってたけども一応出したんですよ。やっぱり日本人ですから私は。やっぱり日本の名だたる、もう全然世界的に引け目を取らない学会誌ならいいだろうと。まあ、実はね、もっと深く言えばね、日本の普通の技術者、会社の技術者が読むのはもう一個ランキングが低い論文が多いんですよ。そこは実学的なことがいっぱいあってですね。私だったら、年少の阻害する論文なんかはですね、年少関係の学会、日本の年少関係の学会に出さないと、日本の技術者が勉強できないんですよ。ですから、日本の火災を減らそうと。日本の火災を減らすために、この、技術は非常に重要だ。この論文は非常に重要だと思って、僕は新しい知見があったら、燃焼抑制の論文を、外国いっぱいあるんですよ。学会もいっぱいありますから、燃焼抑制の。燃焼についてのね。それはそっちの方が、僕なんかは、例えば、インビテーションというか、こう、お誘いがかかったり、それから名前が通ったり、まあ、いろいろしますからね。国立大学の先生になれたりするからいいわけですよ。しかしそこに出すと、まず第一に、日本の会社の技術者はそういう雑誌を取っていません。それからなかなかパソコンでね、引いて、ものすごく数が多いですから、世界中は。論文を見るのは大変なんですよ。やっぱり一番早いのは、早いというか役に立つのは、その技術者が日本の業界とか、そういう関係の論文集とかね、学会誌とか、それはそういうの結構取ってますから。だからそこに出しとけば、その人たちが毎月配られてくる、郵送されてくる学会誌を見て、ペラペラめくってるときに、あ、なかなかこの論、いいな、俺の、今の研究に使ってみようとか、そういうふうに思うのが普通なんですよ。そうするとそこにはね、実は残念ながら、日本のそういう業界誌とか技術誌、技術の雑誌、業界の雑誌なんかにはですね、論文の数が出てくるんです。もうこういうこと言いたくないんです。言いたくないけど、事実なんですよ。ええ。そうするとそれは日本語で書いてあるから、皆さん容易に、あ、こんなのがあるなって、あ、武田先生がこんな今度研究されたのかと思って読むから、それで例えば電話がかかってきて、先生ちょっとこれについてお聞きしたいことがあるんです。こうなるんですよ。それが日本の大学のとかそういう研究者のやっぱり義務の一つじゃないかと思うんですよね。ところがそれをしてると、日本の国立大学の教授になれないばかりか、もちろん国際的な賞も取れないし、それから国際学会に呼ばれたりしますとね、国際学会行ったって中国とかそういうとこダメなんですけど、日本よりかレベルが高いと思われてる、まあ言えばノーベル賞に関係あるような、そういう高級な雑誌ですね。そこに出ると、日本の新聞なんかも騒ぐんですよ。なんとかに出たとか。ネイチャーはちょっと学術誌とは言えないんですけど、まあネイチャーに出たとか、で、なんとかに出たとか言って、日本のマスコミ行ったおバカさんですからね。日本のマスコミで本当におバカさんなんですけど、騒ぐでしょ？そうすると有名にもなり、いろいろ大学にも就職でき、いろんなところで講演もでき、何かと有名になるんですよ。それから、日本の中の賞もありますね。大きな賞がね。学会賞、京都賞とかですね。それからもちろん、学会賞なんかもあるんですよ。日本の学会賞が取りたいっていうか、指名されるのも、外国に論文出しとかなきゃいけないって、こういうことなんですよ。それで僕ね、それが悔しくて、それで、日本語に論文を出して、その時にね、一部の論文出すんですよ。論文とは早く出しちゃったらもう、あと2番目はダメですからね。あ、そんな新規性がないから。だから、その時に肝心なデータは出さないで出して、日本語の論文を。それで日本の技術者は参考になるように書いて、そして本ちゃんのちゃんとした学術的背景を持った論文を、アメリカとかヨーロッパに出すっていうことをやってたんですよ、一時。そしたら刺されました。ええ。武田は論文数を増やすために、日本語で出した論文を書き直してもう一回外国に出してると、こう、やられました。やられるのが当然です。だって、中に書いてある本当のその科学的な事実は、その二つの論文は同じこと書いてあるんです。ただ一つは優しく書いてあって、ちょっと実学的に書いてあって、一つは 非常に学術的に書いてあるというだけですからね。で、論文は2つ出しちゃいけないんです。なんで2つ出したっていいんですよ。だけどそれは論文数を稼ぐ。論文数が多い方がいい学者だと思われる。馬鹿げてますけどね。そういう規則もあるんですよ。もう本当に、僕に言わせたら何言ってんのっていう感じなんですよ。日本の技術者を育てようと思わないのか。いや、育てるって言ったらですけど、日本の技術が世界のレベルに達するためにいろいろあると。ところが、ノーベル賞の人はですね、まあノーベル賞の人は非常に偉いですよ。僕は人格も偉い。僕よくいっぱい知ってますけど、人格も偉いし、学術の程度も高いし、何ら批判することない。だけど日本にはほとんど日本語で日本の論文には出してないと思います。産業界の人が見るようなところで絶対出してないと思います。ええ。特に産業界に入って、技術者の卵としてやって、まあ25ぐらいから35ぐらいまで、下積みで一生懸命日本のために技術の改良をやっている会社の若手の技術者はほとんど見ないと思います。特別な人は別にして。特別な人は見ますけどね、それはどこでも。ということは我々日本の国立大学でもまあ優秀な国立大学ったら失礼ですけど、ちゃんとした国立大学のちゃんとした先生で世界時々行って講演をしてくるというような人のいい論文は日本の若手の技術者は目にすることがないってことなんです。もうそれが僕嫌でね。それでたびたび刺されました。僕はテレビで刺されたり、そういうのでよく刺されるんですけど、それは僕に考えがあるからなんですね。僕が考えがなくて、まあ世間の言う通りやろうと思ったらですね、テレビだって別に普通のこと言ったらいいんですから。だけど、テレビでやっぱり言うにはやっぱ本当のこと言わなきゃならないと僕思うんですよ。ね。本当のこと。ちょっと本当のことって結構難しいんでね、犠牲になることあるんですよ。それはまあ2、3ありまして、有名なやつはね、僕の。テレビの最後に出れなくなったものは何かっていうとですね、それはね、僕は日本の女性の観光客が、韓国のソウルの路上で、反日の韓国の男性に突き飛ばされて、そして路上でひっくり返っちゃったんですよ。その時やっぱり女性だからスカートがめくれたりしてね、かわいそうな思いしたの。それについて、テレビの結構な番組の解説でですね、こういうこと絶対しちゃダメだと。そんなことを韓国の男性がやったら、今度、日本の男性の中で、その仕返しをしようとするのが出てきて、今度韓国の女性が日本に来て、路上を歩いてたら、日本の男性が女性を突き飛ばすっていうようなことが起こるから。暴力は暴力を呼ぶから、ここなんですよ。暴力が暴力を呼ぶから、こういうことをしては困るって言ったんです。韓国の人はこんなことしないでくださいと。お互いに隣同士だから仲良くやりましょうって言ったんで。その時スタジオに僕の隣に韓国の教授がいたんですよ。だから余計僕言おうと思って言ったんですよ。そしたらそれを朝日新聞と共産党が切り取ってですね、武田は暴力を容認すると来たんです。容認したと。それでね、なんか変な暴力団みたいなのが来てね、僕が別のとこで講演したら、講演から出てきたらね、僕を取り囲んで12人ぐらいが、たるきにね、釘を打ったやつを持ってきてね、それで僕を脅迫しましたよ。武田は何言うんだ、暴力容認だ、日本人が韓国人に暴力を振るったつのを非難するのか、とこう来たわけですよ。で、僕がね、そんなことはないと。僕は日本と韓国が仲良くやろうと言っただけだと。ところがね、あと朝日新聞と共産党なんかワンワン騒いだ。それを切り取って放送しました。YouTube もそうしましたね。そして僕はそれが最後にテレビに出れなくなりました。その時にね、いくら僕が主張してもダメなんですよ。多勢に無勢なんです。なんでかって言ったら、常に武田が憎らしいと思ってる人がいるんですよね。あいつをどうしたら落としてやろうか。僕は朝日新聞なんか大っぴらに批判してるでしょ？ NHK なんかも批判してるじゃないですか。あれをやると必ずやられるんです。相手がもちろん僕に言わせる相手が悪いんですよ。そんなこと言ってないんだから。韓国の男性が路上で女性に暴行したら、そういうことをやったら、今度は逆の韓国の女性が日本の道路で暴行を受けるかもしれないから、そういうことやっちゃいけないんだ。隣同士の国ってのは仲良くやんなきゃいけないんだと。それでその時に韓国の教授がね、隣の隣にいましたよ。テレビですから。それで握手しようって言ったんですよ。僕らが握手しなきゃダメだ。嫌がったんですよ。出さないんですよ、手を。で、僕は出してくれって言ってね、無理やり握手しました。そんなことじゃダメですよ。韓国の専門家も、日本の専門家も、我々のレベルで いがみ合いなんかしてたら、それは国全体がいがみ合いになりますよ。まあちょっと一個思い出しましたけど、それが最後でした。しかし、その僕のテレビ、出たテレビの偉い人たちは、すごくよくわかってました。僕に何回も謝り、そして事情を話し、丁寧に二度も三度も僕のところに来て、謝りました。しかし先生、どうにもならないんですって言いました。切り取られて、言ったら、なんであんなやつを使うんだって言うんで、それでその切り取られた、問題は切り取られた、朝日新聞とか共産党とかそういう嘘つきのところが切り取って僕のやつを言った。そっちの方を信用しちゃうんです。どうも武田なんてのはいつもダメだっていうね。まあそういうものとの僕戦いでしたよ。だからこの論文もそうなんですよ。確かに僕の行動は問題があるんですよ。どういう問題があるかっつったら、論文は二つ出しちゃいけない。僕は二つ出しちゃいけないっていうこと自体にも本当は意見があるんですよ。論文いくら出したっていいんですよ。問題は、論文の数で、その学者の評価をするところが悪いんであって、みんなが学者の評価ができないから、変な規則決めるんですよ。本当にその学者が学者として立派かどうかというのを判定するところがないんですよ。日本学術会議もやらないし、学会もやらないし、大学もやらないんですよ。で、しょうがないから論文の数になってるんですよ。論文の数になると、論文の数を増やそうと思って同じ内容の論文を出すのが出てくるから、そっちが悪いんですよ、僕に言わせりゃ。悪い人がいるから、僕みたいに日本の技術者にも伝えたいということをやった人を、論文の数を増やすためにやったんだっていうふうになっちゃうんですよ。つまり、貧すれば鈍するの類ですかね。僕はそんなことを今ここで苦情を言おうと思ってじゃないんですよ。もう僕は引退してますからどうでもいいんだけど、そういうことで、実は皆さんに言いたいのは、日本人の税金から研究費をもらって、特に国立大学の場合はね、もらって、そして研究してんのに、自分の名誉のためにアメリカとヨーロッパに出すわけです、論文を。それでノーベル賞を取ってるわけですよ。いや、ノーベル賞以外の学会賞もね。僕なんかでもよく海外から呼ばれました。なんで僕が海外から呼ばれるかっつったら、やっぱり僕が海外一流誌に論文を出してるからなんですよ。どういうことでしょうか。いや、それでね、いや、もう一つ、ここで、これだと一方的になりますから、もう一つ言いますとね、学問は一体何のためにやってるんだと。例えば、私が日本人でしょ？日本の方の税金からもらって、国立の場合は特にね、研究しますよ。そして、だから僕は日本に感謝してるわけですよ。日本人に、僕の研究に出してくれた人に感謝してるわけですよ。だから本当は日本人に先に伝えたいんですよ。そうすると、そうすると、自分は大学教授になれないわけですよ。まあ僕はその別のいろんなルートでなりましたけど、普通はなれないんですよ。そうすると自分が大切ならアメリカとヨーロッパに出す。恩を切るんだったら、やっぱり日本人からお金をもらって自分が研究できたんだから、やはり日本の人に知らせたい。だけど事実、今はね、まだ僕のね、弟子でね、昔英語あんまり上手くなくて、英語の論文全部日本にコンピューターで翻訳して出してましたよ。だから私は先生全然英語ダメだから、いつも必ずスキャナーでスキャナーして、そしてあの論文は紙で来ますんでね、普通はね、紙で来たやつ、今は電子的なものもあります。パソコンで翻訳して読ませてますっていう人もいました、僕の弟子でね。まあそういう場合も今ではできるんですけど、今まで日本で偉くなった先生とかノーベル賞取った人は全部日本の納税者の研究費を無視して、そして自分だけが学会賞を取ったり有名になったり、世界で権威だとか言われてるのがほとんど 100% ですよ。そして僕が言うとね、そういうの、武田君、学問は人類のためなんだ。まあそれはそうなんですけどね。それはもちろんそうなんですが、本当にそうですかと言いたいわけですね。学者の方が腐ってんじゃないですかと、大学教授の方が腐ってんじゃないですかと、僕流にちょっと言いたいわけですよ。で、僕が日本語の論文と、そこら辺のこう業界みたいなね、論文と、国際的な一流誌と、ほとんど同じような論文出してるからいけないというのは、それは、その学者の評価の方がいけないんだって、評価方法の方が、僕に言わせりゃね、と思うんですよ。だから、知識人とか、大学教授とかいうのは、最初から嘘の体質なんですよ。僕に言わせれば。ええ、それが残念です、僕はね。システムを変えればいいんですよ。そのために学術会議があるんですよ。 学術会議がですね、その、こういう問題、こういう難しい問題をどうするかということを、今からだったら、パソコンによる自動翻訳っていうのを、ただでオープンで出しちゃうっていうことあるんですね、同時に。だけど昔はそうできませんから、何しろペンで書いてみましたからね、僕ら。ところがね、だから、学問が国際的かどうかっていうのを僕はある一面の考えで今言いましたけど、もう一面から見ますとね、第一次世界大戦で、ドイツで毒ガスが発明されたんです。で、戦場で毒ガスで大量な連合軍側の兵士が死んだんです。その毒ガスを研究したのはハーバーっていう人でした。非常に優秀なドイツの科学者ですね。それはドイツの愛国心。ドイツに、自分、そのハーバーっていうのはドイツ人です。ドイツに対する愛国心で毒ガスをドイツ軍に渡したんですよ。そして戦場で多く死んだんです。そしてそのハーバーの奥さんはそれに対してやめてくれって言ったけど、ハーバーは聞かないって言って自殺しました。かわいそうに若い奥さんでしたが、やっぱり耐えられなかったんでしょうね。学問っていうのはいろんな面があるんです。原爆もそうですし、日本の核武装の問題もそうなんですよ。国際化の問題もそうなんです。愛国心が強すぎて、そういう犯罪も生まれるんですね。原爆を作った人だって、愛国心がほとんどなければ、原爆は広島に長崎にも落ちなかったでしょうね。だから物事はもちろん人間のやることですから単純ではありません。僕もそういうふうに単純に考えているわけではありません。しかし、本当に日本の学者は、日本の技術者、それも会社なんかで一生懸命研究している技術者に、先に情報を提供しなきゃいけないんじゃないか。たとえ僕がある程度論文を増やすためにそういうことやったと言われてもいいって僕は思ったんですよ。いいと。だけども、よーく比較すると、理論面とかそういうのはもう国際紙にはガンガン出して、日本の方はどっちかって言ったらこうやったらこうなりますよっていう説明をするということで避けておりました。それが分かった人も結構いると思いますよ。だけど僕はそれで自分の学者の日本人としてのプライドと、日本人としてやるべきこと。それから研究費を出してくれた恩に報いること。日本に対して。それから学者としての国際性を保つこと。その二つを僕はそれでバランスしておりましたけど、武田は怪しげな人間だと何回も言われました。嘘つきだと言われたこともあるし、いろいろありました。まあ、なかなか人間社会は難しいですけど、やはり僕は誠実とか、恩義とか、慈愛とか、そういうものを大切にする社会に住みたいと思っております。